ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
さて東津京、
はい、大きい声で言おうかなと。
大きい声は大事ですよ、はい、大きい声は、うん、おっさん、あ、太ったね、また
太りましたね最近、
何着てんのそのシャツ。
え、
高架機動隊。
あ、そうですね
俺ギリギリ分かったけど、草薙元子の顔も微妙な。
これあのアライズの方の、
あ、絵がちょっと違うんだ。まあ擬態だしっていう、入れ物だしってことで、ゴーストウィスパーズって書いてあって、うん、まあオタク T シャツ、相変わらず着るオタクのおっさん東水京と、
はい、
私は講談死なない根菜、
はい、
2人でお送りします。また始まりましたけども、
はい、
11月放送ということですね、
はい、
頭ということですが、まあ、まずは何といっても、大きな災害に見舞われた方々たくさんおらっしゃるということで、
はい、
お見舞い申し上げましょう。あの、台風19号でしたっけ、
はい、
とあれが千葉県にものすごい、はい、あの風をもたらしたのがその一つ前かなんかで、はい、その傷も冷めやらぬところで、超巨大台風接近というのが台風19号、はい、で今や今やとこう待ち受けて、関西に来るか関東に来るかと、はい、結局関東に行ったわけですが、風か風か風速60メートルか言うてたら、
はい、
大雨でしたねっていう
ことで、 そうですね、
その辺もうちょっとしっかり分からへんのかよって
事前にね
思いましたが、あんだけ大きい割に風は大したことはなかったよね、正直な話。
うん、
まあ竜巻とかが一部起こったり、まあうちはすごかったよっていう方もおるでしょうが、その全体的に、風が強いってわけではなかったんですよね。その代わり雨がめっちゃクソ降るがなっていうことで、
はい、
もうほぼ津波だなってちょっと思いましたね、うん、あれ考えてみたら台風のもたらす雨って太平洋の海水なんですよ、
はい、
まあ、塩はないですけどね、はい、それを重き蒸発して雲になってやってきて降るわけですから、
はい、
太平洋の海をバケツで汲んで上からぶちまけるようなもんやわな、
はい、
だそう考えるとまあ海の津波も太平洋の海がガーって来るわけやけども、
津波ですね、
だから同じ由来でしょ、水の由来は同じであり、はい、でその手札がちょっと違うわな、蒸発させてから上空から、はい、まあ、爆撃してくるような形、
はい、
津波は上陸してくるような形で、はい、うまいこと言うだな俺と思ってるんですけど、はい、あのですからその水の総量たるや、ちょっと途方もないですけど降ってきた水のね、本当津波を食ろうたぐらいの総量の水が天から降ってきたんだろうと思われます。そして実際100人近い方亡くなったのかで、100箇所以上ですよ、決壊、
はい、
川の決壊が、
はい、
で氾濫もものすごく多かったようですが、その前の台風で千葉県の南の方から、
はい、
屋根が吹っ飛んだりして、
はい、
停電ももう1ヶ月弱になったりして、
はい、
いやいや、えらいことやね、停電ほど辛いもんはないぞとこの番組でもお送りしましたが、
はい、
いや停電超えたなって感じの、千曲川、長野県、あの真田幸村で有名な辺ですよね、上田城のふもとやと思う。で一緒に行ったやん、あの、
はいはい、
中湊漁港のある茨城県の漁港で行きましたね、あの水戸の辺ですよ、
はい、
中川氾濫みたいなね、はい、水戸偉いことですね、あそこの首都ですよね、うん、水戸って。でそう、軒並みその関東や東北の県庁所在地、
はい、
首都みたいなとこがですね、大洪水になると、他にも埋挙にいとまがないほどで、で、その川の氾濫、堤防の決壊、
はい、
その後はというと、水が引かない、 ようやく引いた。ドロンコが50センチ積もっているぞ。はい、えらいことやということですよね。で、まあ想像に難くないですけど、泥というのが、まあ、めっちゃくそ撤去するのも大変やし、匂、はい、いもあるでしょうし、はい、こう健康上の問題もありますよね。
はい、
乾燥したら、ほこりとなってまうし、
はい、
ね。で、バイ菌も多く含まれてるだろうということで、で、実際まあ、日本人って、生真面目で江戸時代とかもずっと昔から、そういう災害に立ち向かってきたわけですけども、
はい、
もう、全力で働くじゃないですか。
はい、
その泥かきとか、
はい、
家の片付け、壊れ、まあ、汚れたもん水、ホースで洗う。そういうことで、多分もう高齢者ですよ、
はい。
それこそ屋根に上がってっていう人も多かったわけですよね。千葉の時は屋根に上がってビニールシートをかけようとして落ちて死ぬ人がものすごい多かったんですよね。はい、で、もう日に何人も死んでいるっていうぐらいね。で、今回は、いわゆる、災害関連死って言うと思うんだけど、もう疲れたわーで疲れ果てて死ぬっていう人が実際はめっちゃいるんじゃないかと思うね。1000人超えるんじゃないかと僕は思っていて、そういうのってあんまり表に出てこないんじゃん。ねえ、もう疲れて普通に死んだ、もう年やったからとかですよね。70、80の人が死んでもそれはもう亡くなったなっていう感じでしょうけど、それは頑張りすぎて亡くなるという方がいかに多いかって、もう想像に難くないですけどね。はい、で、もちろん多分停電もしてるでしょうしね、うん、そんだけ泥んこ入ってきたらね。
夜入ってきて、洗いたいけど、断水とか、
ね。いや、もう断水が一番ですよ、だからね。うん、いや、こないだはさ、電気止まったらもうほんま水も、電気止まれば水も止まるし、はい、ガス給湯器も動かへんしってことで、はい、もう全部止まるから電気だけはって言ってたけど、逆やね、逆に断水で水道だけやられても同じことやね。
はい、
風呂も入られへんし、洗い物もできへんし、
はい、
電気来ててもっていうことやね。で、本当に俺らって脆弱やなっていうことやね。
はい、
で、いかに大変かっていうのは、まあ我々も多少災害をというか、私、阪神大震災、チルドレンですけども、もう本当人間が風呂に3日入れなかったら、
はい、
衰退するっていうぐらい、はい、もう本当に、くたくたになるというか、めちゃめちゃ嫌になるよねっていうのがあって、はい、それで現代人は清潔に慣れきってますから、ことにそれは耐え難いでしょうね。昔の人ならいざ知らずね、風呂なんか入らんでもっていうのがあっても、今の我々がそれでは耐えられない。そして洪水でやられた人たちは、もういわゆる冷蔵庫とかほぼ全部1階のね、浸水するとこにあって絶対壊れるやろうから、その冷蔵庫買うだけでも10万やでっていう話、はい、で服ですよね。服なんて災害の時絶対送ってこんでほしいものの一つらしいんですけどね、服って。
ああ、
うん、服なんかいらんわいっていうようなことが多いんですけど、この洪水ではみんな服がないと、濡れてしもうて、もう泥んこでっていうことで、で逃げてきた時の服しかないかなっていうと、もうこれ3日も4日も服、同じ服着てます。パンツも変えられへん、コンビニもやってへんですからね。
はい、
だからそうなると本当に頼むからパンツ送ってくれとか服送ってくれっていう、
はい、
まあ、話にもなって、でね、だからこういう災害対策用の国民パンツ、国民シャツみたいなの大量生産しといて市役所に置いとかなあかんよねって思うぐらいで、ねえ、だから、ああ、こういうの、まあ、だから、川の決壊、洪水ってさ、日本では江戸時代以前からのポピュラーな災害やんか。で、最もポピュラーな災害やと思うねんけど、きついねって思ったな。うん、ヤヒガツイ今日は、どう思いました、これ、災害で相当やられてるんですけどね、日本中、広範囲にやられてるんですけど。
もう、 ちょっと不謹慎かもしれないですけど。
あ、それは構いません。いつものことで、
はい。あの、ほんまに、あの、映画の天気の子みたいな世界になっちゃって
る。ああ、はいはいはいはい。俺は見てないけど、あれ大雨降る話やもんね。あ、これちょっといただくわ。あ、そうかそうかそうか。それで偉いことになるっていう、最後の方の、うん、話、そうなんやもんね。
はい。で、うん、実際ひょっとしてそういうことが起こってるのかな、とか。
うん、はいはいはい。
人知れず。
あ、入れがあかんねんで、令和があかんねんで。で、天皇家が、今か晴れるよっつったら、十分大事の都合の人に、今か晴れるよってやってたんちゃうの。
確かに、あの、あれの儀式の時は。
虹が出たりしての。うん、ちょっと晴らすよっつって。
その分、他の時
は。その分。
そうかもしれないですね。
いや、令和になってからもう偉い災害多いですよ。
そうですね。令和になってからですよね。
うん。で、今回、あ、東京がさ、本当にギリギリ耐えたなっていう、あの大雨。
はい。
で、東京にはいろんな、巨大な施設でね、水逃がす施設があったりして、
はい。
な、それでも、本当に神人やったなっていうのはあって、うん、下手をすれば、何万人も死ぬような、まあ、死なないでも、まあ、洪水になったあそこ250万人の、うん、おるとこが、まあ、浸水するとからしくて、でも、まあ、実際に何万人も最悪の場合は死者が出るっていう、はい、そういう試算があるっていうことで、まあ、その分東京は必死になって、あの、東京だけは守ろうということで、国がね、あの、やってきたわけだけど、その国土強靭化が効いて呆れるじゃないですけど、その東京のお膝元の周辺諸国やね、
はい、
それがさ、なんていうの、やっぱり田舎なので後回しになってたのか、お金が足りなかったのか、ああ田舎に住んでて損したなっていうような目にことごとくあったな今回っていうのがあって、はい、で千葉県の鋸南町なんかもそうやけど、もう鋸南町に住んでちゃダメなのかっていうぐらい、あの、結局そんなところにいちいち東京電力も電線引っ張るの、あの、赤字なんでね、みたいな。いやいや引っ張ってくるみたいなノリってあるやん。特に鉄道とかは、
はい、
もう赤字路線なんでて、その今回東北なんかも、
はい、
もうちょっと復旧したら会社潰れますわ、みたいな、
はい。
復旧無理っすわ、みたいなことは、ものすごくやっぱ多いみたいです。で、新幹線がね、水没するという衝撃映像もありましたが、うん、
はい、
あれが北陸新幹線で、多分まだまだ赤字でしょうし、できてからね、はい。で、いや、本当に、なんていうのかな、この番組でも、辺境、まあ辺境まで行かないですね。今回は郊外ですよね、地方。首都のお膝元ですけれども、さらに離れていくと、壱岐対馬のような辺境と言われる長崎県のようなね、はい、とこまであるんで、で、それを全部含めて日本と言ってるし、まあ海とか空も含めて日本と皆さんの日本があるわけですけど、
はい、
いや、これをね、ほんとね、どうして守っていったらいいんだろう。そして、いや、人が住まなくても日本は日本なんだって言うけど、やっぱ人が住まなければ、それは国土じゃないんだよって、その感覚失って東京とか大阪みんなが集まって、あとは全部、まあ支配すればいいんだって、支配できないんだよっていうのがあって、空き家が荒れるのと一緒でね、やっぱりその地方田舎だからといってバカにしちゃいけないんだろうとすごく思います。で、日本の津々浦々に人が住んでそこそこ繁栄していると。で、それが多分日本の底力で、まあ日本が他の国よりもクリエイティブなことができたり、魅力的な、まあ東京という街は魅力的な街であるのも、多分その田舎が、いい仕事をしているんだろうなと、田舎が人材をこう送り出してるわけでしょ。うん、だから、まあそれこそみんな、田舎へ帰るっていう言葉も風化してきて、東京生まれの東京育ちは田舎は東京だからどこにも行くとこはないよ、お盆でもっていうのは当たり前になってくる。まあ決まってつまらない人が多いですよね、そういう人っていうと、多くの人をまた敵に回しそうですけど、でもまあ本人たちもうすうす気づいてるっていうか、まあ 田舎、年に一度でも沖縄へ帰るとかね、はい、年に一度でも北海道へ帰るっていう、その用事のある人っていうのは、なんか、人生にメリハリが効くというかね、はい、こう、骨を休めをする、まあ、里があり、そこにお墓がありみたいなね、はい、ものがあるのと、いや、もう今日も明日も明後日もずっと東京なんだっていう、その退屈さみたいな中からはね、何かインスピレーションが降りてきにくいよなって、多分その東京生まれの東京育ちの人は、自覚があると思います。
はい。
その田舎へ行ったり、先祖の墓を見た時にハッとするような、その、なんていうか、我に返るようなね、ことがまた東京へ戻ってからいい仕事をできるっていうような源なんじゃないかと思うんで、それを失っていくうちだってもう下手すりゃそうなんですけれども、ことは悲しいことでなくてっていう感じはすごくしますね。でも難しいね。もう資本主義もあるんだろうけど、地方を活性化するっていうのはスローガンだけは何十年と言われて、うん、で、いや日本をその盛りた、まあ復興させるっていうか良くする一番の近道は、それぞれが田舎へ散って、その寂れた田舎を元気づけることだ。つまりまあ収益化することだと、はい、偉い人たちというか賢い人たちもそこまでは言ってるんですね。うん。じゃあそうやってどうしてできるのかって言って、そのまあ志ある人なんかどんどん田舎へ移住したりして頑張ってる人たちのところにこの災害が来てるわけですよ。はい、ゾッとするよねっていうのは農業、
はい、
あれまあ人死んでなくても農業の被害めっちゃくちゃあるでしょうね、
うん、
で農業ってこう広いところをやる線もあって、何でも損害金1000万とかそういう桁でくるやん、はい、ビニールハウス倒れて、
はい、
まあ野菜全滅して損害1800万みたいな、
はい、
そういう桁でくるから、みんな本当に借金しながら恐る恐るやってて、それで難しいよねっていう、農業は難しい。そしてようやくちゃんとできてもそんなに儲からないと思うのね。その安く買い叩かれたりして、でまあそういう農業の難しさもあるし、さらに畜産業、肉ですよね、お肉、鶏、豚、牛ですけど、馬も含めて、もう想像に難くないほど、ああいうのってさ、ものすごいまず土地がいるよね、
はい、
そして匂いとか糞が出るから、辺鄙なところ、町から離れたところに、そして広大なところで、そして平べったいところがいるってなると、うん、もうその非常に川の人間が住まないような低いとこ、
うん、
つまり災害のリスクは高いところに多分あるはずだから、これも意外と表に報道されてこないけど、被害がすざまじいのではないかと思いますよ。それから漁業ね、漁業もまあ雨降るとあまり良くないんですけど、そのあんだけの大雨で、
はい、
ものすごいその土砂が、そのさっきの泥んこやわな、
はい、
泥んこがもちろん海にも出てまして、はい、で雨の勢いが強かったせいでかなりの沖合までその泥んこが出て、
はい、
で積もってるはずですよね、
はい、
海底に。そうすると当然ウニ、アワビ、ね、ヒラメ、カレイ、そういった美味しい魚や貝がダメージを受けるはずですし、
はい、
まあ、その海底の海藻とかね、
はい、
ダメージ受けてしまうと、もう生態系そのものが全部ダメージ受けるというようなことがありえて、まあ、これもすぐには分かんないかもしれないけど、海の方の漁業のダメージもめっちゃあるような気はしますよね。だからそう考えると、僕たちにとって本当に気温が1度2度上がるとか、それで台風が強いのが来るようになったっていうことが滅びるんじゃないかっていうぐらいの大きなダメージ、
はい、
つまり食料がなくなるっていう問題が差し迫ってきたのかなって思いますよね、
はい、
そして住むところ、働くところ、まあいろいろ物流のルート、
うん、
もうあらゆる点に打撃があったわけですけど、これが本当に なんていうのかな、珍しいことではないというような気がするでしょ、
はい、
でそしてそれからこの放送の1日前にも台風ではないんですけど大雨がまた降りまして、
はい、
で関東とかダメ押しの打撃のようなものをね、
はい、
東北も受けております。ちなみに福島の原発の辺もものすごい雨が降って洪水もしてると思うんですけど、
はい、
まあ一切情報が入ってこなくなってますね。マスコミは触れることもありません。大丈夫なら大丈夫と伝えたらどうだって思うけども、
はい、
それがないのはもう示しているのかなと思います、うん、そしてまあお人払いしてますんで、放射能地域がですね、はい、その人間がいないところにはその避難勧告もいらなければ、人間がいないところには災害はないんだという考え方もできますよね、その行政側としては、うん、
はい、
つまりここはもう特別区なんだから、ほったらかしなんだから、うん、川が氾濫してもそれは災害ではないんだ、勝手自然現象なんだと、
はい、
北海道の原野と一緒なんだっていうふうに、はい、そう解釈 したいのかなというのはちょっとあって、うん、でだってもう人間が住んでなかったら河川工事とかできないじゃないですか。で土の積んだりもできないし、いわゆるこう自然に川が埋まっていくようなこととかあるわけで、でゴミだらけになってるでしょうしっていうことを考えると、もうほったらかしなのかなと思うと同時に、とはいえ原発にはですね、たくさんの労働者の方働いて、まあ日々ですね戦ってらっしゃるわけで、でそこへの影響はないのって言ったら、これないわけないわけで、雨は降るわけで、うん、でまあもともと立地を考えていい場所を作ってもいるんだろうけど、なんていうか知らせがなさすぎて、
はい、
これは電話鳴ってるよ、うん、僕の電話も音鳴らないような状況しとこう。でね、東行きはそれどう思う？
もうでもその人らの生活というかあれがありますもんね、働いてる人たちのそこで、
うん、
で帰れないとかね、
いや相当大変なことだと思うし、なんか原発へ行く前になんか大きなスタジアムみたいなところに、うん、まあ詰め所があって豚所があってそこでね、あれして寝泊まりしてみたいなことはあるんだけれど、当然その周辺だって洪水の被害とかあるかもしれないし、
はい、
でそういう人たちが道が寸断してるとか、
はい、
えらいことだっていうようなツイートとかが検索すればヒットしそうなもんなんだけど、まあ一個もヒットじゃないのね。
ないですね。
そうで、これって情報完成してるとしか思えない、まあいわゆる観光例そういうの書くなよとかも言っているとしか思えないんだけど、順調ならばさ、
はい、
そこまでしなくていいじゃん、その観光例をね、はい、情報統制をね、
はい、
だからうまくいってるなら、水害があったけどこれぐらい水が溢れたけど作業にはあれありませんとか、まあ、3日ほど遅れますっていうようなことをちゃんと知らせてくれれば何の問題もないと思うんですけど、
うん、
もう触れてもいけないという雰囲気があり、
はい、
それについてなんていうの、あれをどうなってんの、おかしいんじゃないっていう声を上げるのもなんか空気読めないやつみたいな雰囲気が出てきていて、で俺なんかもうなんかあんまり騒がしく言ってもうるさい黙っとけみたいな風に思われるだろうなとか、そういうのもあって、でも本当うんともすんとも言わないものに対してさ、なんかおい なんとか言えやって言うのもいやいや唇寂しいのよね。でこう本当もう戦争中と一緒で、これなんかミッドウェー海戦勝ったって新聞に書いてあるけど誰も帰ってこないんだけどっていうような時に、なんか航空母艦も全然行ったっきり帰ってこないんだけどって、乗組員も全然もう店に来ないんだけどっていう中で、あれって思うんだけど、誰かに聞くのもはばかられるっていうかさ、あれおかしい、あの新聞おかしくないっていうことを誰に相談したらいいんだろうっていうようなことで言えば、みんなが同時にそれを持って口をつぐんでいくっていうことはあるのかもなと。 まあちょっとだからそれも分かんないよね。それも数十年後になってやっぱりそうだったかと思ったり、いやそれは取り越し苦労だったんだ、言って恥かいたなとか、そういうそのリスクがあるわけじゃん。だから こっちとしては騒いで、あバカお前そんなの、取り越し苦労だよって言われるとなんかみっともないしね。でそこは悩ましいよなっていうのはまあ、あります。まあ多分東京オリンピックが目前に迫る中、
はい、
徹底的にそのことに触れるなという空気が、
はい、
東京オリンピックがすっ飛んじゃうぞっていう恐怖感が政府にあるような気がしてならないというか、ちょっとそれを裏付けたのはやっぱりマラソンの突如の移転だよね、
はい、
札幌に突如移転しますと IOC が一方的に通告してきた感じがあるね、うん、であれどう思う、
うん、
東京暑いからということで
確かにそうなんですけどね、それだったら他の競技も暑いでしょ。
お外でやるやつでまあ炎天下を長時間やる競歩とだからマラソンなわけでしょ。
普通の
あ陸上とか、
うん、
もう あれ
まあそんなに長くはないんやろうけど、あと球技とか、
うん、あサッカーみたいなやつ、
うん、
野球とかね、暑いやな、うん、その屋根空いてるところでやるんだろうかな、
うん、
うん、ドームでやる場合もあるだろうけど、
はい、
うん、
だからもうさマラソンだけそうやって優遇するっていうのもなんかおかしいし、そもそもなんで夏にしなくちゃいけなかったんやろうって、もまあ元のあれに変えるんやろうけど、それは
まあね、だから秋にやればいいじゃんっていう話もあって、でも10月に昔はオリンピックやってたらしいが、
前回の東京オリンピックがそうやったんでしょ。だから体育の日が、
まあそうそうそう、
うん、
まあアメリカの都合で8月になったっていうのは有名なんだけど、
はい、
10月でも暑かったろ、その10月10日ぐらい、はい、で10月なら大丈夫だっていう時代でももうないなっていう、
はい、
本当に暑かったろ、10月、ま、もう半ばっていうか20日ぐらいまで、はい、で本当にちょうどいい秋がほぼなくて、急にまた寒くなるみたいな感じだなとは思うんだけど、それはともかくその IOC のことは僕はもうちょっとガンダム的に考えていて、それはつまり政治的にということだけど、何かカードを切ってきた感じがあるなっていうのがあって、つまり東京オリンピックだから東京に任せてるけど、まあ最後の俺らが全部ひっくり返せるのは IOC だぜって、へそ曲げたらっていうことでしょ。で東京が暑いっていうのはもう何年も前から分かっていたし、
はい、
まあ、札幌に帰るなら帰るという案も、もう何年も前からあったと思うんだよね、うん、ところがこのタイミングっていうのはもう全部いろいろなお膳立てができて弁当屋とかまで多分試作してるぐらいのね、
はい、
そういうようなタイミングでさ、まあ、はっきり言って直前になって、あやっぱ札幌にしましょうやっていうようなのは、まあ、迷惑こもる人は山ほど多分いるだろうと思うとすると、そのいわゆる巨大な権限を俺たちは持ってるぞっていうのをちらつかせているっていう感じがちょっとして、最悪2日前でもオリンピックやっぱりやめますって、はい、IOC は東京オリンピックを中止しますって言えるんだぞっていう、
うん、
その、まあ、昔のね東京オリンピックって戦争で中止になったりしたこともあるけれども、うん、政治の道具として、
うん、
なんていうのかな、ちらつかせてきたかなっていうのがあって、もちろん IOC のバックに中国がいたり韓国がいたりするのかもしれないけれど、うん、ものすごい莫大な金が動いているのは確かなんだろうなっていうのはあって、はい、で これは結局はまあ暑いから札幌っていうのはあくまでも軽いジャブで、
はい、
一番まあ怖いのが原発由来の放射の汚染のことを持ち出されるのが怖いんだろうなと。
あ、
うん、
だからひた隠しにしてる。
でその実際の汚染度についてはまあ僕もよくは知らないんだが、それとは別に感覚的なことで日本からの野菜全部アウトみたいなことはいろんな国はやってるわけでしょ、
はい、
台湾がやっていたり韓国がやっていたりしたんだけど、うん、急に解除したりまたやったりっていうことで言うと、はい、EU ヨーロッパはさあの OK してるんだよね。でその世界で今一番何のかんのとなんていうのかな、ガチガチに頭が固いのが EU ヨーロッパと言われてるんだよ、はい、でそのヨーロッパが、まあ、日本の放射能はちゃんと検査されてるかどこどこでこれは輸入していいみたいなことを言ってるんだから大丈夫っていうことで、まあ、多くの国民も安心してると思うんだけど、ただそのヨーロッパっていうのはさ基準がめちゃくちゃ厳しい連中で、でもその基準ってさじ加減だから、
うん、
ああこれ日本のこれ放射能ギリアウトだわって言えばね、もう全部止めるっていう、その止め方も激しいのよ、ヨーロッパ人のその EU の石頭頑固さっていうのはね、まあドイツ人が主導権を握ってるんで。で、それでいくと、まあ IOC もヨーロッパなのか知らないけど、あの、今回のね、その札幌の件も、東京は暑い暑いって分かってたけど、IOC も、まあ暑いけどなんとかいろいろやってよっていうことで、甘いくしていた。それが、なんかこの間ドーハでやるときにみんな熱中症で倒れたんだわ、つって、じゃあ札幌でって言うと、その一つのことがあったら、あの、もうギリアウト。もう東京無理無理ってなったわけでしょ。
うん、
東京無理だって言ったら前から分かってたろうって僕も思うのね、
うん。
最初からさ、札幌でも暑いよ、夏。うん、だからそれだったら釧路とかね、うん。日本一涼しい町は釧路らしいから、釧路とか、そういうアイデア出せやと思うんだけど、あのそういうことを考えるとちょっと怪しいなと思っていて、でその放射能のことはないようにしようたってないようにはならないんだから、全世界が知っていることで一番いいのは正しい情報をちゃんと出し続けて、あのまあここからここまではだあの危ないんですけどこっちは大丈夫ですっていうことをちゃんとね、そのボーダーラインを示すってことでしょうが、もう全く音信不通みたいになってるのよね、
うん、
もう福島からのお便りが全く届かない感じがあるわけよ。で、そんなことはなかったことですって日本人が思いたくてもですね、外国人はそれは通用しない中、でも今のところ泳がしてるじゃないですか、うん、まだガミガミ言ってるの韓国ぐらいじゃないですか、うん、だけどいざじゃあ日本に来月選手団行って、まあ、来月からオリンピックでって1ヶ月ぐらい前にね、
はい、
そろそろ選手村に行きますかって頃合いにね、
はい、
ああダメだこりゃって外学カウンター持って行ったらもうすごいで数字出たよとかなんか何でも言ってね、
はい、
で、うん、もう本当ちゃぶ台ひっくり返すようなことは、うん、ありえるかもな、最悪の場合よ。でそれは多分安倍政権とか多分一番恐れていて、
はい、
頼むから無事に終わってくれっていうのが多分ある中で、
はい、
その軽いジャブで今回のマラソン出てきてるんじゃないかなと僕ははたと思ったよ、うんうん、でそこはどうなるかだよね。で多分なんだけどそうやって実際にはオリンピックはちゃんと滞りなく行われると思うんだけど、一種のゆすりたかりじゃないんですけど、
はい、
その弱みを握られてるので、はい、水面下でいろいろと賄賂とか、
はい、
そういう政治的駆け引きとかが発生するんじゃないのか、もうしているんじゃないのかなっていうのがある、はい、IOC のゆすりだと思う、あれは、うん、
まあ、あの普通の人がそこまで深読みせえへんで考えたら、うん、この夏をあの日本の夏を見てきて、
うん、
これすごい暑かったね、ここでマラソン、あの来年のこの日マラソンするの、実際走ってみて、あこれちょっと無理やわ、でそれを IOC に持って帰って会議にかけて、で出てくるタイミングがこのタイミングっていうのが、まあ、良心的な考え方なんですけどね。
でもちょっとおかしいだろ、それでも。東京の気温とかはもうずっと暑いのはデータで出てるし、
はい、まあ、まあ、そうなんですけど、はい、実際 IOC の関係者というか、あれが、
いや通常の業務だとそれでいくと、1年切ってる時点でしょ、
はい、
そうするとその依頼する業者も決定していれば、はい、ボランティアとかあとその宿泊施設とか、はい、だって宿泊施設なんて1年じゃ経たないじゃん、
はい、
だからそのそれを見越していろいろやったりしていて、はい、もうそれの担当部署とか その人も配置されてっていうことが全部おじゃんになって、
はい、
なしなしって解散って言って、はい、札幌の市に札幌に任せないといけなくなりましたっていうようなことは一大事なわけだから、
うん、
あの通常のその東京暑すぎるかもっていうような、うん、まあ、いわゆる調査は2年前とか3年前とか、そういうのに行われて、その決定もなされないといけないんじゃないの？だって、オリンピックが東京でって決まったのは何年前？ 8 年ぐらい前なんだろ？
そうですね。
うん。
だその時点でもはや夏開催っていうのは考えへんかった、あかんかったです、
ね。まあ、それもあるけれども、そのいろいろ対策を施して、アスファルト変えるとか、いろいろ頑張ってどうだろうっていうのが、4年前ね。いよいよ4年前には分かるだろう、
はい、
で4年前にじゃあ東京にするか札幌にするか釧路にするか沖縄にするかというのを決定して、うん、そこからいろんな工事とか発注でしょう、
はい、
だからまあ最低4年前最悪2年前に決めることだろうと、
はい、
1年切ってやっぱりっていうのはどう考えても大パニックが起きてる、多分現場レベルで言えば。
そうですね、
うん、
まあ、札幌もとばっちり受けてますよね、うん、
だから東京の方もつわけじゃないけど東京都の役所の人たち、
うん、
もう晴天の霹靂でしょ、ハッピーとか作っちゃってるレベルなんじゃない、まあマラソンだけってことはないけれども、でもその
あので外れたあの客席の外れた人たちも、
うん、
せめてあのマラソンの外走ってるとこは見れるかなと思ってた人たちもいてると思うんですね。
まあそれも東京の人たちの楽しみもあるんだけど、
はい、
まさに日本国でいうと首都東京を世界に見せるっていうおもてなしじゃないんだけど、はい、宣伝だよね、全国行けようは、はい、まさにマラソン、日本が得意なマラソンで、かつその首都の名所を回るようにコース通りをしたもので、全世界に放送するっていうのは、まあ、例えば北朝鮮で行われるのは、ピョンヤンの街をマラソンのランナー走ると、すごい、ジョン・イル像が見えるみたいな、そういうような、その国家のイベントとして、首都を見せるっていう、まあ、軍事パレード的な意味があるわけさ。
はい、
それを札幌に持っていかれるってことは、うん、もはや札幌は見せれるんだけど、
うん、
東京は見せれないのかよっていう、
うん、
そのがっかりっていうのが実はそのスポーツと関係ないレベルになるんだけれど、うん、やっぱりあるよね、
うん、
でそれを IOC はもうカード切ったわけよ、
うん、
お前らの首都のお披露目はなしって、
うん、
1年切ったもう直前にね、
はい、
もっと早くならまだしも、
はい、
でそれは一つには東京のそのいわゆるこの朝顔を植えれば涼しげに見えるんじゃないかとかいうバカなその暑さ対策に業を煮やしたのもあろうし、あの日本側にも問題があったと思うよね、実際暑い、めっちゃくそ暑いと日陰もないところをコースにしてるわけだし、でそういうアスリートファーストじゃないことも原因に当然あるでしょうが、やはりそのなんていうのかな、好意的に考えればって言うけれど、それ好意的にというよりは、なんか、わざと見えてるものから目をそらしてるっていうか、どう考えてもっていうのがあるでしょ、
はい。
で、僕は多少、まあ、こうラジオもやってるので、疑い深い、その、度を高めてますよ。
はい。
ね。疑い度を高めて、世の中を見ているけれども、それでも、まあ、陰謀論者的に、何でもユダヤの陰謀だって言うと、寒いから、もう、そのある程度抑制した上で、でもそれにしてもおかしくないかということを考えると、
うん、
その政治的意図というか、なんていうのかな、プレッシャーというか、
うん、
もうそういうものにしか見えないかな、うん、もうアスリートファーストの名のもとに、うん、圧をかけてきたなっていうふうにしか、まあ、見えない。まあ、それは実際どこで行われようと僕は構えやしないんですけど、うん、まあ、案の定、やっぱり、国家プロジェクトのオリンピックとなると、えらいいろいろあるんだなと、ゾッとするようなことが、まあ、あるんだなと思ったよ。まあ、多分会長とかに莫大な賄賂が行ってそれでしまいなんだろうかね。
なんか、うん、そうですね。
でもヨーロッパ人って意外とそういうとこってヨーロッパスタンダードで我々東洋人と違って、
はい、
当然賄賂よこせやみたいなことを恥ずかしげもなく言うとこあるみたいだしね、うん、サッカーとかでもそうじゃん、
はい、
で結局胴元に最初になってね、
はい、
FIFA でも IOC でも、うん、ヨーロッパ人が最初に考えてで胴元になって、うん、でそれをじゃあアジアにも持って行ってやろうかっていう時に、うん、それなりのものは用意しとけやみたいなもの、うん、もうそういう考え方をしている人々なんだろうなと、
はい、
まあちょっとまあ思いました。まあそんなことで台風とそのオリンピックのことを絡めて話せたので、40分ほどになったんで、はい、とりあえず1本目、11月は5本撮りということで、
はい、
また来週お会いしましょうかね、
はい
はい、それではまた来週レコンギスター、はい。